そこにはですね、実はもう本当にありとあらゆるカメレオンであったり、放射ガメであったり、今言った原縁類であったり、ほとんど全てが絶滅の危機に瀕している。
そこにしかいない。
そう、その中の一つにドードーっていう鳥がいたんですよ。
ドードーってなんとなく聞いたことがあります。
そう、これね、絶滅しちゃったんですよね。
大きい鳥。
あ、それはまた違うんですよね。ドードーっつって、まあ、くちばしが大きくて七面鳥ぐらいの大きさで、飛べないんですよ。歩く。で、人を恐れないっていうことから、船乗りたちが栄養源にするためにそれを捕まえて手掴みして
食べたの。
食べちゃった。3種類いたドードー、それがもう絶滅しちゃったんですよね。そのドードーの悪い歴史のあるモーリシャスっていうのは、マダガスカルのすぐ横にあるんですよ、島が。で、そこで今回油漏れの事故が起こってしまった。
やっとたどり着きました。
たどり着きました。
はい。
ということで、まあ、ここ自体はですね、まあ、本当にマダガスカルと同じように固有種がとても多い
ということなんですね。
はい。だから、まあ、昔からですね、モーリシャス超原貌であるとか、まあ、いろいろな絶滅の危機に瀕した動物の保護活動っていうのが、世界各国が協力をしてやられていた場所がマダガスカルであり、モーリシャスであると。で、そこで、まあ、今回こういう取り返しのつかない油漏れの事故を起こしてしまったんですよね。私が関わっていたのは、そういうマダガスカルであったり、あるいはサハリン開発っていう油漏れを起こしてしまうと、オホーツク海が大打撃を受けてしまうっていうことが懸念される、そういうことから油漏れ事故っていうのに関わってきた。で、ちょうど向こうに赴任してた時に、私が、まあ、ある形で呼び戻されたんですよね。それは日本でナホトカ号っていうタンカーが、
はいはい、
ロシアのタンカーが、まあ、日本海で座礁してすごい油漏れを起こした、はい、あの時がちょうど私がマダガスカルに赴任してた最後の年なんですよ。
そうなんだ。
で、帰ってきて何とかしろよっていう、はい、ちょうど当時私が関わっていた国境なき獣医師団っていうところからの要請で、まあ、鳥を治療して洗って野生に戻す、データを取れとっていうので戻ったんですよね。で、あの時はですね、冬でした。暑いマダガスカルから直接北海道の苫小牧にレスキューセンターが臨時で作られまして、半袖で行きましたよ。そのままもう寒い中で水取り洗ってね、でリハビリをかけた後に返すっていうことをやってたんですよね。だからこの油漏れ事故っていうのがどれぐらい野生生物に影響があって、どのぐらい長引くかっていうのもすごく身に染みてわかるんですよね。だから、まあ、今回のようなその油漏れが起こって、実際にどのぐらいの被害が、まあ、及ぼされているかっていうのは、なかなかこの見ただけではわからないんですよ、実際。それは油っていうのはもちろん流れていって、どっかに定着付着する。で、それが食物連鎖とかにのっとって上位種に影響が出るとか、はいはい、その後にもその油を私経験してるんですね。それは知床に油のまみれた鳥が流れ着いた、はい、あの時も油にまみれた鳥を大鷲が食べて3羽死んでるんですよ、
うん、
そうするととにかく死んだ動物、油にまみれた動物っていうのがどこかにこう回収されずにあれば、それを食べて健康なはずの油にこうまみれてない鳥も死んでいくっていうことがありますので、なかなかモーリシャスでどのぐらいの影響があるかっていうのはわからないですよね、正直。
もう長い年月かかりそうですもんね。
そうですね。
そういう意味においてはね。
そうですね。本当にね、何をしたらいいかっていうのも大議論になってるんですけども、何をすればいいと思います？
じゃあこれは続きにしましょうか。
そうしますか。
はい、
わかりました。はい、
油漏れ事故の核心については次回。
わかりました。はい、
お送りしたいと思います。